品川アジャイルトークスサイド B 始まるよ。はい、この品川アジャイルトークスサイド B では、私林とトミーさんとゲストの方をお迎えしてワイワイするラジオです。ご意見ご感想はハッシュのシナジャイルで投稿していただけると嬉しいですと。で、それではね、早速今回のゲストの紹介したいと思います。今回のゲストはエミさんです。エミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。なんか早速雑な自己紹介振りがあるのですが、エミさん、ちょっと自己紹介してもらってもいいですか？
はい、皆さんこんにちは、エミと言います。普段はアジャイルコーチもしくはスクラムマスターとしてチームの伴走をしながら支援をしたりしています。一旦こんな感じかな、ざっくり。
エミさんがアジャイルコーチもしくはスクラムマスターだということがよくわかりました。ありがとうございます。
それしか言ってないです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、今回ですね、エミさんをゲストにお呼びした理由なんですけども、最近私文化人類学という学問にハマりつつある、う
ん、
いや、ハマってはない
ハマる匂いがしている。
ハマる匂いが、なんか興味を湧きまして、
うん、
で、
うん、
なんかそれのいきさつとして、スクラムマスター・ザ・ブックの、著者のズージーが、
はい、
なんか多分本の中か、それから RSGT のなんか講演なのかなったか忘れたんですけど、うん、なんかスクラムマスターってなんか文化人類学者であるべきだよねみたいなってことを言ってたなみたいな。で、なんかその話を聞いたときに、こうなんか誰かからおすすめされて文化人類学のカチカチの本読んだんですけど、
カチカチ、
さっぱり何言ってるかわからないみたいな。
お、
橋爪なんとかさんみたいなだったっけな、なんかなんかそのもう今となっては書籍の名前も著者の名前も忘れて覚えてないんですけど、ちょっとカチカチすぎて何もわからんみたいな感じになった、はい、この挫折が一回ありまして、
はい、
で最近それとは全然違う文脈で、なんかゆる言語学ラジオっていうのをすごい好きで聞いてるんですけど、うんうん、
はいはい、
ここでなんかピラハンっていう書籍を紹介されて、で、と思って読んだら、なんかその、まあ、言語学的な側面とか文化人類学的側面みたいなところで、うん、なんかすごく面白くて、あ、これがズージーが言ってた文化人類学者の目線を持ってっていうことかって思って、ただなんかピラハンってその文化人類学とはこうですみたいな話じゃなくて、その実際フィールドワークとしてそのピラハン族のとこに行ってなんか30年ぐらい暮らしましたみたいな話がずっと語られてるみたいな感じで、そろそろ下地も整ったし俺も文化人類学学べるんじゃないかなと思って、
お、
文化人類学にちょっと詳しそうなエミさんをお呼びしたという経緯でございます。
光栄でございます。ありがとうございます。
よろしくお願いします
なるほど、なんかその話はもっと聞きたいというか、どこら辺に興味をそそられたとかいろいろ聞きたいんですけど、
はいはいはいはい、
覚えている範囲で全然いいんですけど。
そうっすね、なんかピラハン読んでて、あ、これが文化人類学っぽいのねって思った、ぽい、これが文化人類学なのかなって思ったのが、なんかそのピダハン族のもとにフィールドワークとして行って、でなんかその人たちと一緒に行動したりとか、
うん、
その一緒に住んで一緒の儀式やったりとか、なんか一緒の食事したりみたいな、一緒に会話したりみたいなことをするっていう、まあ、そのなんか行動が、あ、これがなんか産業観察ってやつでしたっけ、
うん、
っていうやつなのかなとか、あとなんか最初その著者のピダハンの著者の方、名前忘れちゃったな、著者の方がなんかピダハン族、 あ、ダニエル エレベットさんでしたっけ、
はい、エベレットさんかな、
はい、エベレットさんがなんか最初ピラハン族なんか全然つまんねえ部族だなみたいな、
うん、
あのそこなんか面白い儀式とか全然やってないし、はい、なんだこいつらつまんねえなみたいなって思ってたけど、なんか実際その人たちと接してでいろんなその言葉を理解したりとか、うん、なんか儀式に参加したりとかやってる中でその個々の事象の理解も深まっていくし、その中になんか見え隠れするその人たちのなんか価値観とか人生観とか、うん、その仕組みみたいなところがなんか理解できるようになってきたみたいな話を見て、
うん、
なんかそれって結構ソフトウェア開発の現場でもあるよなみたいな、
うんうんうん
うん、なんかでスクラムマスターとしてチームに入ってチームとか組織とかを見てる中で、なんか最初はなんだこのつまんねえ組織はって思ってても、なんかそのなんかなんかなんだこのくだらねえ営みはみたいなと思ってても、なんかそこをこうちゃんと一緒に参加してこう観察してで理解していく中で、そこに存在するその精神性とかを理解できていく、理解できてそこにリスペクトを持ってで行動するみたいな。のってなんかあるよなって思ったので、
うん、
興味が湧きました。
なるほど、なるほど、はい、いいですね。
以上です。
ありがとうございました。本日のゲストはバイアスさんに来ていただきみたいな感じでしたけど、ありがとうございます。
エミラジ
。エミラジ。いいですね。いやでもそのなんかやっぱ見たことある風景というか。自分の前に広がっている現実が違う捉え方もしくは似たような捉え方で誰かがもう、まとめてくれているっていうのは私も本の中で出会ったことがあるあの景色というか体験だったのでなんかすごくあの親近感というかやっぱりみんなそこから入ったりするんだなっていうふうに今聞いて思いましたね。
文化人類学興味持つあるあるだった。
あるあるそうですね、あるあるが出ました今
で、なんかそのなんかそれでピダハン読んで、あ、文化人類学ってこんなもんなの、こういうことを文化人類学っていうのかなって思ったんですけど、うん、なんかまあそもそもなんか文化人類学ってなんか どういうもんなんだろうみたいなのとかをなんかちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、
はい、
いけます？いけますか？
ちょっとじゃあ、まあ、うまく言えるかは全然わからないですけど、今一旦私の理解で出してみると、人類学は大きく分けてなんか形質人類学っていう人間 の、まあ、かあの動物として人間を捉えた時にどう、まあ、進化であるとか体の作りとかそういう物質的なものを、うん、研究する人類学の 方とあとはあの営み人間の営みっていうことで文化を見る文化人類学と大きく2つ分かれているっていうことなんですけども、その中で文化人類学あのズージが言っていたのはカルチャルアンソロポロジーなので文化人類学で、まず一体何をするのかっていうのはすっごくなんだろうな平たい言葉で優しい言葉で言うと、うん、こう分かろうとする活動っていうのが私の中での人類学あ文化人類学の定義まあでも人類学全般ですけど、まあ、文化っていうものを通して文化を通してなのか文化を対象としてなのかまあとりあえずその目の前に広がる人たいる人たちを、分かろうとする、活動学問っていう理解です。
なるほど、なるほど。文化を通してなのか文化を対象としてなのか分かんないですけど、うん、そこを分かろうとする学問分かろうとするための、なんだろう、うん、 取り組みとか、
そうですね、活動とか、
活動とか、
うん、だと、はいはい、私は捉えていますね。
その活動の方法論とかもそこに含まれるし、こうするとなんかよ、うん、もっとわかるぞみたいな、
うんうん、そうですね、まあそのこう、まあ、言語を通してなのか、文化ってすごく言うのは簡単ですけど、いろんもの の、 あの集まりというかなので、ちょっと文化っていう言葉を扱うことにはちょっとためらいがありますけど、そうですね、いろんなあの人類学の中って、その医療人類学とか映像人類学とかいろいろあってですね、まあ、そのフィールドが対象、ちょっとねあんまりうまく言えないので深く入るのはよしておこうと思うんですけど、まあ、とりあえず そこの、まあ、集団であるとか、あのその文化圏の人たちの活動を通して、そこの人たちが一体何をしているのかとか、まあ何を目的にとか、どういう概念もしくは価値観に沿った活動を行っているのかっていうのを分かろうとする活動っていうのが、まあ、文化人類学なのかなっていうふうに思っています。
なんか、なるほどなるほど。エミさんはその文化人類学っていう学問になんかこう興味を持ったきっかけとか、その導入って何なんですかね。
興味を持ったきっかけは、まあ、でも林さんがさっき言っていた図字の2021年の RSGT のキーノートですかね、
はいはいはいはい、
そこで初めてそのスクラムマスターっていう文脈で、文化人類学タレっていう風に通じが言っていて、
うん、
えってやっぱちょっとなって、で、はいはいはい、その通じがそう、キーノートの中で言っていたすごく印象的なフレーズとして、すべての人は正しい、ただし一あの部分的にはっていうことを言っていて、はいはいはいはい、すごくなんかこうその当時自分が見ていたこうあのチームの在り方であるとか、自分が所属している、会社の人たちの振る舞いっていうのがすごくこうストンと入ってきた考え方だったので、まあそれぞれみんなこう自分が、信じているものっていうのを一生懸命やろうとしている、ただ、まあ、みんなそれぞれ違うので、その中には対立が起きたりもするし、こうすごく本来違うものなのに一緒の方向であるっていうのはすごく奇跡的なところだったり、何かこうなんだろうな、当たり前ではないっていうのが、こうなんかストンと自分の中に入ってきたので、お、文化人類学かみたいな、そこら辺から興味を持ったっていうのはありますね。
なんかまあ対立ってほどでもないですけど、なんかみんなそんな邪悪な人間とかいるわけじゃないのに、こうみんな一生懸命いいことやろうとしているのにもかかわらず、なんかこうバラバラな感じするなみたいな、でそれをより深く理解できるようになりたいとか、なんかよりこう何が起こってるのかを理解できるようになりたいみたいな感じで、その文化人類学興味出てきたみたいな感じなんですか。
そうですね、あ、なるほど。まさに当時、まあ、あの当時から、支援していたチームっていうのが、まあ、きっかけを与えてくれた、人類学に向かうきっかけを与えてくれたチームなんですけど、ベトナムのメンバーがいるチームを支援していて、はいはい
は
い、
なるほど、
なんでここでみんな黙るんだろうみたいな沈黙だなみたいなのとかがあって、
ちょっと国が違うと文化が違うっていうのは確かありそうですね、
それは。そうですね、やっぱそのこう違うって違うんだっていうことがすごく分かりやすく立ち現れるのが、異文化の人と、うん、あの関わりを持った時だと思うので、うんうんうん、やっぱりその今まで私は欧米の人は結構かあの話をしたりとか、一緒のチームで働いたりっていうのはやってたんですけど、東南アジアの方とはあんまり一緒に働いてこなかったんですね。で、うんうんうん、やっぱりその全然 話をするとか一緒に物事を進めるっていう時にこう全然違う進め方だったり合意の仕方もしくはその反対意見を出すやり方とかが全然違う今まで私が知っている進め方と違ったりしたのでやっぱ戸惑って、うん、なんでだろうみたいな完全に納得してなさそうなのに何も言わないぞみたいななんだこの沈黙は、はいはいはい、みたいなのが結構あっていや私には見えていないことというかその私が持っていない価値観をすごく持っているんだろうなっていうのがあのあからさあかあか明らかに明らかに分かったのでやはりあのしっかり理解したいし私も、なんだろうな、あの、彼らの文化を自分の文化に近づけようとか、そういうつもりはないんだけど、どうやってアプローチしたらいいのかがわからないなって、解像度が低すぎて、どう扱えばいいんだろうっていうのがあったので、こう、しっかり話をする前にまずわかるべきことがあるだろうとか、どういうアプローチをしていくと、その、自分の言葉で相手の活動とか言動っていうのを捉え直してこう自分なんだろうなこう扱えるものになるのかっていう解像度が低いのはなんでなんだろうっていうすごい漠然とした疑問っていうのがすごくずっとあったのでその時に、ズージがチームの中で起こっていることを捉えるにはあのカルチャルアンプロポロジストであれって言ったのでお、はいはいはい、これかっていう感じでしたね。
あ、なるほど。なんか文化がそもそも違う場合エミさんは多分アジャイルコーチとしてその時入られてたんですかね。なんか
その時はスクラムマスターでしたね。
あ、スクラムマスターとして入られててなんかここあんまりうまくいってないなとかこういう時こうしてほしいなっていうのがあったとしてなんかその文化の違いを理解して相手の文化に寄り添って相手の受け入れられる言葉を喋らなければならないのっていうのをなんかその時感じてたみたいな。
うん、そうですね。
あ、
なんかやっぱりその彼らは彼らが持っている常識の中で振る舞いを決定しているわけでそれに対して私は私の持っている常識の中で振る舞いを決定しているのでその自分がどんな常識を持ってるかってやっぱり違う人と出会わないとその境目が見えないですよね。あの日本人も日本人とだけ関わっていたらその相づちのやり方とかあの欧米の人から見たらなんでそんなやり方をするんだみたいなあの相づちの仕方を日本人はしてたりするんですけどそれはやっぱりその文化圏の中である一定の価値観があってこう、うんうんうんうんとかって結構細かく相づちを打つと思うんですけどやっぱり相手の話を聞いているっていうのがリスペクトの表れだったりすると思うのでその相手を尊重して敬っているっていうのをどうにか身体、まあ、言葉であるとか体の動きを使って相手に示すために相槌っていうのがすごく細かく入ってるとか、まあ、いろんな捉え方があると思うんですけど、まあ、そういうふうにこう文化に基づいた振る舞いをしているわけですけどなんかそれはやっぱり日本人とだけ会話をして相槌をっていうものを捉えていたらあんまりやっぱ見えないと思うんですけど、うんあの海外の人と話す特にアメリカの人はすごくキャッチボールで会話をするのでこう何かを言葉を投げたら言葉が返ってくると思っている相槌だけで、返ってくるっていうのはあんまり期待していない期待値の中には入っていないで何かこうなんだろうな相槌っていう行為が相手の話を遮る音に捉えられるんですよね欧米の人からすると、うん、なのでめっちゃ遮ってくるやんみたいな逆にそのリスペクトが足りないみたいなあの捉え方によってはちょっとなんかもう話した方やめ話すのはやめてくれって言われてるのかなぐらいにこう全然意図しない形で取られてしまうっていうのがあったりするのでそこら辺はねやっぱりこう自分の文化圏自分の行動とか振る舞いを作り出している文化圏 価値観がある文化とは違う文化の人と交流をしないとなかなか見えづらい、その自分の文化のこう輪郭というかボーダーライン、バウンダリーが見えにくいのかなとは思いますね。
相づちの話が出た時にもうちょっと恥ずく、恥ずかしくなってきて、
いやいや
めっちゃねプレッシャー感じたよね、うなずいてる俺ら。
お前それ日本だから許されてんだぞみたいな。
いやいやいやいや。でもなんかやっぱり そういうこうこの話がこう、まあ、正しい正しくないとかじゃなくて、情報としてこれを聞いて初めて自分の相づちを意識するじゃないですか。いやもっと うなずいていただいて大丈夫です
か。ちょっともうこれ相づちの仕方が分から
なくなっちゃった。なんかトラップみたいになっちゃった。
違います、ポッドキャスト番組やからね。
そう、音で お楽しみいただいているのでね、うなずいていただいて大丈夫です。なのでなんかね、はいはい、こうやっぱ自分たちの振る舞いがずっと続いている、何のこうね外部情報もないまま続いている中ではなかなか気づけないことっていうのが、ベトナムのチームとの何だろうな関わりの中ですごくたくさん見えたので、あ、私には知らない世界がたくさんあるっていうので、あ、もっと分かりたい彼ら、うんうん、まあ基本的にはスクラムマスターとしてしっかりサポートしたいし、バリュー出したいなっていう、正しいサポートをしたい、正しいってちょっと言葉あれですけど、一番効果のある、うん、サポートしたいなっていうのがもともとのモチベーションです。
はははは。なんかそういうモチベーションを、まあ、エミさん、当時のエミさん抱いて文化人類学学ぼうってなって、具体的にこう何をされた感じなんですか？
学ぼうってなかなかならなかったんですね、学び方が分からなくて。
あ、
で、1年とか、立ったりしていて、で、まあ、観察はどうやら上手くならないとな、上手くなりたいなっていうのはずっと思っていて、で、まあ、他のアジャイルコーチの方が書いている観察についてのブログとか書いてくださってるのを読んでいたりして、いやー、でも観察むずくねみたいな感じになっててどんどんこう観察にとらわれていったんですよね。で、観察しなければいけないみたいな、で、より情報をこうなんだろうな、見つけなければいけないっていうか、どれだけ その時自分の目の前に広がっている状況の情報を自分が認識できるかみたいなところにずっと寄っていったんですけど、でもそれをじゃあどう消化すればいいのかっていうのが全然わからなかったんですね。
あ、見つけた情報を、情報は情報のままとしてあるから、うん、それをどう解釈するか
消化できないみたいな、うん、
はいはいはいはい。
で、そんな時に、先輩アジャイルコーチの、山根子のりょうさんが、こんなあるよ受けてこい受けてこいっていうか、私が夏のお盆に帰省してこう実家からリモートで働いてる時に、なんかやっぱこう実家に戻って気が緩んでるっていうかで、あ、なんか最近やる気がなくてみたいな話をしたんですそしたらりょうさんがそんな、じゃあこれでも受けてこいっつって渡してくれたのが、そのメッシュワークさんのゼミ一期生募集のウェブサイトのリンクをくれて、で、どうやら人類学は観察をすごくするらしいっていうのが、すごいクイックなリサーチですけど、それで分かって、あ、人類学を学ぶともっとチームのことが分かるんじゃないかと思って受けました。って感じですかね。
メッシュワークさんっていうのは会社さんなんですかね？
そうですね、合弁会社メッシュワークさんです。
あ、合弁会社メッシュワークさんがやられている人類学のゼミに参加された。
はい、ちょっと待ってください、合同会社だった気がする。
あ、合同会社
ちょっと会社
ここは正確な正確なやつはポッドキャストの概要欄にでも貼っておきます、
はい、URL、合同会社ですね、はい、
合同会社メッシュワークさん、はい、
はい、が2023年 2年かな、2年の9月からゼミを始めていらっしゃって、うんうんうん、そこに、参加しました。
なんかゼミではどんなことを学ばれたんですか？
ですね、ゼミでは、まあ、本当にその人類学を大学でやっている方とかは一旦その時はいなかったかもしれないんですけど、まあ、あの皆さん人類学を深く学んだことがまだない方っていうのが、うん、集まっていて、で人類学ってなんだろうねみたいなのを、この課題図書が3冊ぐらいあるんですけど、それを読みつつ、こう、まあ、人類学ってなんだろうっていうのも少し大きなあの話になるので、人類学の中ではどんなことをしますとか、対象に向き合う時ってこういう状態になるよみたいなとか、なんかいろいろと、そうですね、最初の頃は参考文献を読んでみんなでディスカッションしたりとか、あとはこうディスカッションをしている中で、どうこれはどういうことなんだろうみたいなのを、それに対するディスカッションっていうのはもうすでにいろんなところで行われていたりするので、それに関する、まあ、答えに近いような、話っていうのを水上さんとか比嘉さん、人類学者のお二人がサポートして理解をの助けをしてくれるっていう感じのセッションを、前半というか最初の頃です、最初の1ヶ月ぐらいはしていて、でそこら辺からだんだん、まあ、個人プロジェクトみたいな感じで自分の、知りたい対象を、選んで、まあ、テーマみたいな感じで選んで、そのテーマに関して、そうですね、サインを観察をできるだけして、最終的に、まあ、一般的に人類学の最終地点って、まあ、エスノグラフィーとかっていう文章でまとめることが多いんですけど、メッシュワークさん面白いのが、展示をしましょうっていう風に言っていて、で、うんうん、私たち1期生だったので、人類学の展示ってみたいな、何を展示すればいいんですかみたいなのとかが、まあいろいろと、難しい、できないって言いながら最後展示をみんなでしたっていう感じ。
なるほど。なんかあの私も最初の方で使っちゃった単語なんですけど、参与観察って、
はい、
あのな何なんですかね。ちょっと単語解説をしとこうかなと思って、
はいはい、参与観察っていうのはその、まあ、対象を選んで、私で言ったらそのベトナムのチームとかになるんですけど、先ほど、ピダハンの方、ダニエルさん、
はいはい
はい、が、ピダハン族のところに行って一緒に生活をして、彼らが行っている行事とかにも参加したり、一緒に寝て起きて食べてっていうのをしたと思うんですけど、うん、そこに生きる人たちの生きるに、参加するっていうのがサイン、うん、観察の参与の部分ですかね、
うん、
で、一緒に生活する中で観察をしつつ、観察をしてもっと分かろうとするためにというか、まあ、自然と対話をして理解を深めていくっていうような活動を産業観察と指したりします。
うーん、これはなんかその文化人類学なのか人類学なのか分かんないですけど、その中でその対象を理解するための手法の一つとしてあるみたいな、
うん、そうですね、はい、
で実際にその産業、あ、どうぞどうぞ。
ベトナム行ったってこと？
私はそうですね、そのプロジェクトにかか、今で4年一緒にプロジェクトをしてるんですけど、実際に現地に行けたのは2回だけで、まあ、トータル1ヶ月弱かな、なので、まあ、ずっとオンラインで仕事をしていて、なので私が選んだ、フィールドの設定としては、彼らの現地だけではなくて、彼らと私たち 日本メンバーが一緒に活動をしているこのオンラインも含めたところをフィールドとして選定したりしていました。なので
実際のフェイス2フェイスだけじゃなくてそのオンラインとかも含めたそのなんだろう関わりっていうか、その関わり方みたいなところもフィールド
そうですね
として
はいみたいな観察の対象というかにはなっています。
その産業観察の手法を用いることでそのベトナム の, そのプロジェクトの方々の理解はなんか一層深まったみたいな感じなんですか？
そうですね、深まりましたね。
そうなんだ、すごい、
全然やっぱり私はどれだけ自分が彼らを理解してなかったのかとしようとしていなかったかに気づかされて、なんかやっぱ向き合えてなかったんだなっていうのはすごく感じた点ですね。
それはその何なんですか、そのゼミに入ったことでなんかメッシュワークさんのなんか宣伝活動みたいになってましたけど別に何の関わりも
バックもない
案件ですかこれは、案件ですかこの番組
サポーテッドバイですかね。
私はメッシュワークさんと喋ったこともないですけどなんだっけ、そのゼミに参加してその文化人類学的態度みたいな、そのスタンスみたいなものを学んだりとか、その手法、産業観察とかも含めた手法とかを学ぶことでなんか全然その観察とかその理解の仕方が変わったみたいな感じなんですね。
そうですね、なんかやっぱりそのまあ6ヶ月ゼミがあって、でこう最初からなぜ彼らはとか彼らはってずっと言ってるんですけど、その彼らを理解するために圧倒的に自分自身の理解が足りていなかったっていうのはすごくあって、で彼らの行動とか振る舞いを見ていて、なんで例えばさっきの話で言うとなんでここで黙るんだろう、この沈黙なんだろうみたいなのとかを一つをとっても、その沈黙に対して何かこう違和感を感じている自分がいるわけですよね。で、他の人から見たら自然な沈黙だったりもする。だけど自分はその沈黙に対してすごくこう違和感だったり、ちょっとこうあまりいいものでないって見ていたりするわけですよね。だからすごく気になるし、分かりたい対象として選んだりしていたんですけど、それはそのこう感覚っていうのは自分の価値観が作り出しているものであって、やっぱり、自分がそう捉えているっていうことにまずは向き合わなきゃいけないっていうのをすごく感じるタイミングがあってですね。でこうやっぱ自分は何を見るにも自分の価値観を通してしか世界を捉えられないっていう圧倒的な事実に出会って、自分自身の解像度を上げていかないと目の前に広がる、世界の理解っていうのは全然上がっていかないっていうことに気づかされたんですよね。はい、
めちゃめちゃ興味深い話でもっと深掘りしたいのですが、残念ながら
お時間が
来てしまいましたので、
はい、
パート2に続きましょうか。
はい、わかりました。
はい。はい、じゃあ、なんか毎回告知の枠を作るか。はい。じゃあなんか告知とかあればエミさんの方から。
はい。ちょうど一つあります。それはですね、はい、5月の10日11日にあるスクラムフェス、新潟っていうイベントの実行委員をしております。そうですね、これがいつ出るかはちょっとまだわからないですが、最近プロポーザルのアクセプト、 採択をしまして、スケジュールが、見えてきました。すごくたくさんめちゃめちゃ気になるプロポーザルを皆さん出していただいたので、もう実行委員苦渋の決断だったんですけれどもすごく、面白いセッションもありますし、新潟で現地で いらっしゃる方と、どんな話ができるのか、美味しいご飯を食べつついろんな話ができるのを楽しみにしています。オンラインチケットはまだ買えますので、ぜひぜひ、見に来てください。面白いプロポーザル、面白いお話っていうのをぜひオンラインでも目撃しに来てほしいなと思います。
オンサイトチケットはもうないの？もしかして
もう売り切れていた気がします。
まあこれが公開される頃には確実にない ね、
は
い、
そうですね。
今ちょっとあっても
、まあ、オンサイトの魅力としては酒と飯が異様に豪華であるつくねす新潟ですけど、まあ、オンラインの特徴としては、まあ、結構テストとか品質とかそういうところも盛りだくさんな特色のあるつくねす新潟、
はい、ちょっと今回、ご飯のあたりとかは新しい、ご飯屋さんに頼んでみようかみたいな感じなので、去年とか一昨年とちょっと経路が違うかなとは思うんですけれども、まあ日本じゃねえ新潟に来たらどこのお店に入っても美味しいのでそういう意味ではぜひぜひ現地に来る方はいろいろと食べてくださいって感じですかね、
はい、ありがとうございます。じゃあ終わりにしたいと思います、
はい、
ありがとうございました
ありがとうございました